本日の聖書箇所はヨハネによる福音書20章19節から29節までです。新約聖書210ページです。ヨハネによる福音書20章19節から29節まで、新約聖書210ページです。それでは拝読させていただきます。イエス弟子たちに現れるその日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。イエスとトマス、12人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よ、と言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。それでは、鳥なしの祈りに続き、今日は山本執事にメッセージをお願いしたいと思います。
それではお祈りさせていただきます。恵み深き父なる神様、今日こうして素晴らしい晴天のもと、愛する兄弟姉妹とともにこの神殿に集い、共にあなたを賛美することができますことを感謝いたします。先週は小高い兄弟が本当に神のもとに召されました。武田牧師の指揮のもとで本当に素晴らしい告別式が行われましたことを感謝いたします。本当にいろんなことがありましたけれども、本当にみんなで祈り、そして本当に素晴らしい告別式が行われましたことを本当に感謝いたします。どうかしよう、小高い兄弟が本当に信仰を持って病と戦われたことを私たちは本当に知っております。どうかしよう、小高い兄弟が本当にあなたのもとに抱かれ、あなたと共に今復活しようとしておることを信じます。どうかしよう、私たちに復活の力を与えてください。私たちは弱い群れでありますけれども、しかし主よ、イエス様が私たちのところに来てくださって、本当に私たち一人一人を愛し、私たち一人一人のために祈ってくださいましたことを感謝いたします。そして私たちの罪のために 十字架にかかられて、そして葬られ、そして三日目によみがえって、今私たちの共にところにいてくださいますことを感謝いたします。どうかしよう、この礼拝を通して常にあなたが私たちと共にいてくださいますことを信じます。どうかしよう、あなたが私たち一人一人を愛してくださいますようにお願い申し上げます。そしてどうかしよう、私たちはこの喜びを本当にこの地域の人々に、そしてまた今ルワンダで学んでおられます野口先生を先頭にして、世界に向かってあなたの福音を証しすることができますように、どうか私たち一人一人にその勇気と力と愛の心を与えてくださいますようにお願い申し上げます。そして主よ、本当にこの間の小高い兄弟のあの葬儀の時のように、本当にこの街道があなたを賛美する群れで満員となりますように、どうかしよう、本当にそのことを私たちは幻として本当に夢見ております。どうかしよう、愛する兄弟がますます増えて、本当に共にあなたを賛美し、あなたを本当に愛することができますように、どうか私たち一人一人を導いてください。そして主よ、私たちは本当に霊の家族であります。神の家族であります。私たちは本当に手を取り合って、あなたの本当に信仰を私たち一人一人が持って、共に絆を強くすることができますように、最後までその信仰を全うすることができますように、どうか私たち一人一人を導いてくださいますようにお願い申し上げます。そして主よ、どうか私たち一人一人が本当に力を持って愛することができますように、どうか私たちを導いてください。そしてまた主よ、私たちは本当に弱い病んでいる方がおられますけれども、どうかその方々の上にあなたの御慰めと復活の力を与えてくださいますようにお願い申し上げます。今志村教会であなたの御言葉を取りなしておられます末森神学生がおられます。どうかしよう、末森神学生の上にあなたの豊かな御恵みがありますように、そしてまた本当に素晴らしい福音を伝えることができますように、どうかあなたの御恵みをお願い申し上げます。そしてまた今日ここで語られます御言葉が本当に共にあなたを賛美することができますように、どうかあなたがその中にいてくださいますことをお願い申し上げます。これらの祈りをイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。皆さんおはようございます。今日はですね、野口先生グランダにおられますので、今日私が御言葉を取り継がせていただくことになりました。いつものことなんですけれども、私自身はかなり緊張しております。皆さんのお祈りがあって初めてこういうことは、本当にこの御言葉を取り継ぐというですね、本当に大役はとてもとてもできない。だから本当に皆さんのお祈りをお願い申し上げます。本当に弱い弱い、しもべでございますので、本当にお願い申し上げます。先ほどの司会者の浅利羊からもですね、お祈りの中にありましたように、先週は小高い兄弟の本当に、不法に接してですね、私たちも本当に戸惑いながら、告別式、前夜式、それから告別式と行われました。で、本当にいろんなことがありました。その中でですね、やはり私たちが共に祈らされたということ、これはやはり私たちに残された小高井さんの本当に大きなものであったのかなというように思いますし、その中を通してですね、私たちもやはりあの武田先生がですね、本当に必死になって
その知識を執り行ってくださったということに対して本当に心から感謝をしております。でその告別式もですね、本当に悲しい中にも本当に感動の告別式が行われましたことをですね、本当に神様に感謝します。で本当にこの会堂がですね、もう補助席も全部合わせてももういっぱいになってですね、ああこういうふうになればいいんだなというのはですね、本当に思いました。まあ、その中で本当先ほどの司会者のようにですね、武田先生が本当に素晴らしいメッセージをしていただいたこともですね、本当に私、素晴らしかったなというように思いますし、小坂井さんを通してですね、やはり私たちは本当に素晴らしいものをいただいたのではないか。で、あのことはですね、やはりいかに小坂井さんが本当に、いろんな方をですね、愛しておられた。そしてまた、三沢夫人もですね、本当にああいう方ですので、本当に素晴らしい、友達とかですね、そういうものを作っておられたのかなということを思いまして、本当に素晴らしいものを見せていただいたというように私自身も思っておりますし、ましてやその、小坂井兄弟はですね、発病以来本当に信仰に入られて、そして強い強い信仰を持って病と戦われたと。でこのことはですね、やはり私たち一人一人が、心に刻んでおられることですし、本当に霊の家族としてですね、本当に共に神を賛美し、神を信じ、最後まで、頑張っていくんだと、こういうことをですね、本当に私たち教えられたんじゃないのかなというように思いまして、本当に今回の葬儀をですね、本当に私、やはり教会の葬儀というのは違うんだなということをですね、本当に心から感じた次第であります。で、まあ、そのようなこともあってですね、今日はまあどういうことをお話ししたらいいのかなということをずっと思ってたんですけれども、やはり私たちはですね、このことを通じて私たちは非常に学ぶことが多かったんじゃないのか。それでこれすみません、ちょっと用意したんですけれども、ちょっと言葉をですね、皆さんともに、これ、送るか、あ、すみません、これだ、簡単に向きますけど、これ、これですね、これですね、ありがとうございます。これですね、ここで、スライドしようか、はい、で今日はですね、まあ、ここに一応挙げておいたんですけれども、死について、私たちはまあいずれにしても死ぬるだろうと、私なんかももうだいぶ近いんじゃないかなと思ってるんですけど、死について、それから復活について、私たちはやはりそのことをですね、考えなければいけない。復活について、そしてまた永遠の命について、そして、信仰について、まあ、このようなことをですね、今日は取り継がせていただきたいというように思います。本当に、こんな難しいお話をですね、できるのかなということで、やりながら少し私もちょっと身震いしているんですけれども、まあ皆さんと共にですね、このことを考えていきたいというように感じました。それで先ほど購読で読んでいただきましたコリント信徒の手紙第1の最後のところですね、皆さんと一緒に読んだところなんですが、そこの最後のところにですね、このようなこと、皆さん読んでいただければ聖書の中に書いてありますので、パウロはですね、言っています。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。で、ここでですね、眠りについた人たちとこあるんですね。で、まあ、私たちも、まあ、死にますとね、やはりその眠りについた人たちの中に並ぶわけです。で、パウロはですね、その死者たちの中から初歩としてイエス様が復活したとこう言ってるんです。 で、これは本当にもう世界始まって以来ありえないことが起きたと、こういうことになります。しかしそのことはですね、証人がいる。で、それはペテロであり、それからその弟子たちであり、それから500人に同時に現れたっていうんですね。で、その人はまだこのパウロが手紙書いてる時に生きているんだと、まあ、そのようなことを言っています。ですから、これは誠であって真実であって証がちゃんとあるよと、まあ、このようなことをですね、パウロは言ってるわけです。で、その特にですね、この死者の中からって、なんで死者の中からと書くのかなと思ったんです。そしてやはり今回の小坂井さんの死ということを考えますとね、やはり小坂井さんは、まあ、一応神様のところの懐に抱かれているんですけれども、まあ、死者の中になられたと。しかしその中のですね、イエス様が死者の中から復活したと、こういうことなんですよ。ということは以上壮大で復活したということなんです。で、それは私たちにも、今生きている私たちにも当然影響を及ぼすことになります。なぜかというと、私たちはそのイエス様が復活したということは、その復活に預かれることができるということなんですね。だから私たちも必ず復活する。で、それは今日の賛美歌にもありましたように、復活だとこうあるわけですね。で、まずイエス様が復活したということは、私たちも復活するんだと、まあ、そういう希望があるわけですね。で、まあ、そういうこともがありまして、で、武田先生もですね、あの葬儀の中で、とにかく私たちは今永遠の命が与えられる。しかもその永遠の命というのはですね、死んでからということもあるんだけれども、実はもう今始まってるんだというわけですね。今この世で、この土地で、この教会でもうすでに始まっていると、こういうことを武田先生はおっしゃられました。ですから、私、神学ではですね、そのことをどういう言い方をしますかというと、あれなんですね、終末論的というんですよ。終末というんじゃないんですね、終末論的とこういうの。で、終末論的というのはどういうことかというと、私もね、よくわからなかったんです、初め。そしていろいろ聞いていますと、要するに終末論というのは、もうあの世が今始まってるよと、まあ、あの世というとね、仏教的になるんですけど、要するに新しい彼岸の国ですね、神の国、もう神の国が今始まってるんだということなんです。で、特にその教会でですね、それが強く始まっていると、こういうようなことをですね、武田先生もおっしゃられたし、これは神学的にも非常に大事なことではないのかな。なぜかというと、イエス様がもう復活したということは、その復活の力にですね、今だって預かることができるということなんです。そのことがやはり神の国はもうすでに始まっているんだと、こういうことを言っているわけであります。 ではそのどうやったらですね、その神の国に預かれるんだと、どうしたらいいんでしょうかと、まあ、このようなことになるわけですね。で、そのことがですね、今日朗読していただきました、コリント15章のですね、3章から4節にわたって書かれています。で、ポールはここでですね、最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものなのですと、最も大切なことというのを前置きして言ってるんですね。で、そのことだと。で、それがですね、その次に書いてあります。キリストが聖書に書いてある通り、これはイザヤ書の例の53章ではないのかなというふうに言われていますけれども、聖書に書いてある通りですね、私たちの罪のために死なれたこと、私たちのですね、本当に私たちが神様にこう対して、まあ、いろんな罪を犯すこと、まあ、私たち人間ですから、アダムの罪と同じような罪を犯しているかどうか分かりませんけれども、しかし何らかの罪を犯してて、やはり神様とこう断絶状態にある。で、そのことをですね、イエス様は十字架に疲れることによってそれを贖ってくださった。で、私たちは神様を本当に見たら死ぬることになっているんですよ。もう死ぬ、イザヤがですね、証明を受けた時に、 私は死ぬろって言ってですね、もう神を見たから死ぬろって言って叫んだわけですね。そしたら神様の方からこう炭火が来て、その唇に当たったって言うんですね。そうすると死ななくて済んだと、そのようなことがあります。でイエス様も私たちが罪人であるということをよくご存知でありますから、そのことのためにですね、十字架についてくださった。そして私たちは神様にですね、対して贖いをしてくださった。だから神様が私たちのところに来てくださっても大丈夫と、そういうような贖いをされたわけですね。それでそのイエス様がですね、本当に私たちのいろんな苦労、病、それからその罪の悩み、いろんなことをですね、全部引き受けて十字架で私たちのために死んでくださった。で、これはもう私たちの本当に強い強い信仰であるし、証なわけですね。で、このことを本当に私たちは考えなきゃいけない。で、そのイエス様がですね、十字架につかれて死なれて、そして葬られたと。こういうことをパウロは正確にこの書いてるわけです。葬られたこと、このことも記憶しなさい。それからもう一つ、また聖書に書いてある通り、でこれは先ほどイザヤ書で読んでいただきましたとこ、それからもう一つはホセア書のですね、6章26節というところに、3日目によみがえるというのが書いてあります。ホセア書の確か26章の、26節だったと思います。ホセア書の6章を挙げていただくと、その辺に書いてあります。で、3日目によみがえるよということが書いてあるんですね。それに通り、3日目に復活したこと、そして、ケファ、これはペテロですけれども、ペテロにまず現れて、その後12人に現れた、このように書いてあるわけですね。でこの後500人に現れたでも書いてある、皆さんの聖書に書いてある通りです。で500人に現れた、同時に現れた、その方はまだ生きているよ、そういうようなことをですね、書いてある。でこの3つのこと、イエス様が私たちのために十字架に疲れたということ、そして葬られたということ、それから3日目によみがえったということ、このことが私が書いた最も重要なことですよということをパウロは言ってるわけです。で私たちはそのことをですね、やはり信じなければいけないのかなと。それで、イエス様はですね、十字架に疲れて、そして、3日目にですね、よみがえられたわけですけども、その時のことが書いてあります。それで実はこの3章、イザヤ書のですね、ヨハネの福音書20章の、ところはですね、第1節が日曜日のですね、まだ、朝早い時というように書いてあります。20章ちょっと初めのところだけ読みますと、週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓へ行った。そして墓から石が取れなけてあるのを見た。ということなんですね。で、そこからイエス様の復活のことがですね、伝わっていくわけです。朝早い時にですね、もう町も待て、安息日の時は行けませんので、もう町に待ってですね、とにかくイエス様の体にもう一回香を塗ったりですね、そうしようということで行ったんですけれども、もうすでに墓は開けてあって、そしてもうその布も取られてですね、イエス様はおられなかった。で復活しましたよという天使の声が聞こえたと、こういうことで、そのことがペテロたちに伝わったわけです。そして今日の19節になるわけですね。その後の次のページに出てますように、その日の夕方ということになります。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる戸の家の戸に鍵をかけていたと。で要はですね、イエス様が捕らえられて十字架にかけられた。でそれはですね、まだ自分たちももしかしたら捕まるかもしれない。でもう必死に小さくなっているわけですね。それで鍵をかけてですね、みんなでそこで燃え乗りしてたということなんです。そこへですね、イエス様が入ってこられたと。そしてあなた方に平和があるようにと書いてありますよね。あなた方に平和があるように。でこれはですね、どういうことかと言いますと、ヘブライ語ではシャロームなんですね。でシャロームとこうおっしゃったんだと思います。で私もイスラエルへですね、発掘に行きまして、 そしてガリラヤ湖の近くなんですけど、キブツというですね、ところに泊めていただいたんです。まあ、結構ね、大きいんですよ。キブツっていうのは大学のキャンパスぐらいありまして、かなり大きいんですね。私も全然知らなかったんですけど、大きいんですよ。それで、まあ、そこでみんな生活してるんですね。でだから、食事もですね、食堂でみんなやるわけです。で食事の時に行くとみんなこう夕涼みしたりしてるんですね。でとにかく一緒に行った人が、私も分からなかったんですけど、とにかくシャロームって言うんですよ。そしたら向こうもシャロームとこう言い返してくるんで、私もだんだん、あ、これはシャロームと言えばいいのかなということでですね、だんだんシャロームというように、こっちから言うと向こうはもう喜んでシャロームと言ってくれるんですね。それがまあ彼らの挨拶ですね。だからイエス様はここで挨拶をされたと。まあ、そのように思っていただいていいんじゃないかなと思います。で、挨拶をしてですね、スーッと入ってこられたと。でそこでですね、イエス様はこの脇腹を見せたということですね。脇腹を見なさいと。で脇腹をは十字架に疲れた時にもう息を引き取られたのを確認するためにローマの番兵がですね、槍でビャッと刺すわけですね。でももう血もあんまり出なくてこう少し下だったというぐらいで、だったそうですけど、まあ、そこで確認をしたというその槍の跡なんですね。それを見せたということ、脇腹を見せになった。そしてだから自分だということははっきりとこう示されたわけですね。そして言われたわけです。それは父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わすと。それからですね、こうふーっと息を吹きかけたって言うんですよ。でその息を吹きかけながら聖霊を受けなさいと、そのようにおっしゃったって言うんですね。そしてさらにですね、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。であなた方が許さなければその罪は許されない。でこれは何を意味しているかと言いますと、本当はあなた方というよりも聖霊なんですね。聖霊が許すならばその罪は許される。で聖霊が許さなければその罪は許されないということと同じことを言っているわけです。ですから私たちに、まあ、とりあえずは弟子たちですけども、弟子たちに聖霊が与えられたということは、そこから罪の許しが、の福音が述べ伝えられるということになります。だから、弟子たちの罪もそこで取り除かれるし、私たちの罪も取り除かれると、まあ、そのようなことになるわけですね。で、その基本にはですね、やはり弟子たちがこの脇腹を見て、これがイエス様だ、復活したイエス様だということを信じたわけですね。信じることによってイエス様はやっとそこで聖霊を与えられた。でところがですね、トマスというその一人の弟子がですね、そこにいなかったって言うんですよね。そして、トマスはそういう話を聞いて、いや私はもうとてもイエス様のその手のね穴にその指を差し込んで、そして脇腹を確認しないと私はとてもそんなことは信じないと言ってですね、頑張っちゃったわけですね。で、それで、まあ、それから8日後にとこう書いてありますね、そこに。で、8日後にですね、イエス様はまたそこにさっと現れて、そして、特にトマスにですね、この、あなたの指をここに、当ててみなさいと。それからまたあなたの手を伸ばし私の脇腹に手を入れなさいと。だからかなり大きかったんでしょうね、手を入れるということですから、まあ、その穴に手を入れなさい。でそのように言ったわけです。そしてトマスはもうそれを見てですね、我が主我が神よということでもうはーっとこう礼をしたわけですね。でトマスもそれを信じた。そしてその時に言われた言葉がですね、信じないものではなく信じるものになりなさい。でこれをまあ今日の説教題にさせていただいたと。私たちは信じないものではなくて信じるものになる。しかもイエス様がよみがえられたんだと、このことをですね、私たちは信じるものになりましょう、なりなさいとイエス様はおっしゃっているわけです。でさらにですね、その後あなたは、トマスはね、私を見たから信じたのかと。見ないのに信じる人は幸いである。で、この言葉はですね、やはり、その後の人たちですね、今、トマスたちはもうそのまま見てるわけですから、信じることができるけれども、これからの人たち、 後世の人たち、それからそこに立ち会えなかった人たち、その人たちは見ないで信じるわけですから、そのことのことをちゃんと考えてですね、イエス様は見ないのに信じる人は幸いであると、まあ、そのようにおっしゃってくださっているわけです。それは本当に私たちに対してイエス様が述べられているメッセージはないではないのかなと。だからそういう意味では本当に大きなメッセージであるし、でそれを信じることによってじゃあどうなるのかと、これはですね、先ほどのようにイエス様が聖霊をくださるということなんです。だからイエス様が十字架につかれたこと、私の罪のために十字架についてくださったこと、そして葬られて、そしてよみがえられた、神がそのイエス様をよみがえらせたって、イエス様はよみがえったと、このことをですね、信ずると必ずイエス様は聖霊をくださる。で、聖霊をくださるとどういうことになるか。それはですね、ロマ書にも書いてあるんですけれども、イエス・キリストの霊はですね、罪と死の霊から、罪と死の律法から、律法っていうのは、これは律法でもいろいろあるんですよ。それで罪と死の律法というのは、罪と死が書いた律法というようにこう解釈すべきだというのは、これはやっと私も理解できたんですけど、罪と死が書いた律法ってあるんですよ。で、それはどんな律法かといったら、要するに神の律法の正反対なんです。殺せ、むさぼれ、とこういうことと考えていただけたらいいんです。で、その律法に我々は囚われてて、もうどうしようもない。心の奥の奥ではですね、心の奥の奥では、表向きはちゃんと律法を守るし、正しく生きるんですけれども、まあ、最後の今日のね、ダニエル書を皆さんと勉強したんですけれども、ダニエルがどうしてね、ああいうことにあったかということをみんなで話し合ったんですが、やっぱり妬みじゃないのかと。だからそういう妬み心ですね、まあ、そのようなこう悪い心が起きる。で、それをなんとか自分でなくそうと思っても、なかなかそれが消えないということがあるわけです。で、その奥の奥のことですね。心の奥の奥のところで、やはり罪と死の律法に支配されている。で、そこから解放したって書いてあるんですよ。聖霊をいただければ、その聖霊の力によって、私たちは罪と死の律法から解放されるんだと。それぐらいの力があるんだということなんです。これは本当にそうで、まあ、いつも私は証をしておりますけれども、私自身がですね、本当に嫉妬心が強くて、もう本当にどうしようもない。で、それをこだわればこだわるほどもっと強くなっちゃってですね、もうとにかくきついんですね。それで、なんとかこれから逃れる方法はないのかと、こんなことをやめにする方法はないのかと、探したんですけれども、要するにもうないという、1年間探してない。で、ないんであるとどうしたらいいんだと。もう方法がないから、慰めなんですね。で、もうタバコを吸ってごまかすとか、絵を描いてね、やるとか、まあ俳句とかね、そんなんも一つのわびさびなんていうのはみんなそういうごまかしと言います。そんな怒られるんですけど、でも我々のあれからいくと、やっぱりごまかしになっちゃうんですね。慰め、わびさびはみんなそうじゃないかなと。だから、西行が言いますよね、心なき身にも哀れは知られけりという、心ない私も自分のね、その惨めさを知ってるという意味なんですよ、あれ。しぎたすさんの秋の夕暮れとこうやりましたよね。で、いい俳句なんですけど、でもあれは救いのない人たちが慰めている、素晴らしい歌だと思うんですね。で、そういうような状態でした。で、ところが福音書を読みますとですね、こういうイエス様が十字架にかかられたと。で、その死んで、今日のね、パウロの言葉じゃないけど葬られて、そして復活したと。で、みんなでね、大学時代でしたから、な復活なんてありっこねえよな、なんて話してたんですよ。ところが、と言ってね、今度一人になりますとね、やっぱり辛いんですね。その嫉妬心がまたぐーっと湧いてきますから、いや、きついんですよ。それで、もうこれどうしたらいいだろうと。で、一人で考えたんですね。で、いや、イエス・キリストはね、本当には自分がこう今まで知っていた人の中でこんなに素晴らしい人はいない。で、この人だったらね、あるいは十字架について、私たちのために十字架についたわけですから、十字架について死なれても、あるいは復活したんじゃないのかなと。あるいはですよ、あるいは復活したんじゃないのかな。 で、もし復活したんだったら、今ここにおられるはずだから、姿は見えなくてもね。そしたら、で、次は祈ったんですよ。もう、私のこの、心を変えてくださいって祈ったんですよ。なんとかしてください。お願いしますって。そしたらですね、もうそれまでの嫉妬心が、本当に一年半ぶりにさっと消えたんです。どこに行ったんだっていう感じですね。で、ああ、もうこれはすごいなと。救われたということでね、本当に嬉しくなって、そして私の、まあ、クリスチャンとしてのね、人生が始まったんです。で、それが、その結局は、後で分かったんですけど、聖霊の働きなんだということが分かりました。ですから、初めはもう聖霊というのは非常にささやかな、ささやきなんですね。でも力がある。そういう罪をね、さっと消す力がある。そういう力をですね、私たちの信仰に応じて、イエス様は、下ろしてくださる。だから私たちは本当にそれを信仰でもって、祈りでもって捉えなければならない。まあ、このようにですね、パウロはまあ、おっしゃってるし、イエス様もですね、イエス様はご自分のことですからなかなか言いにくいんですけれども、でも、トマスよ、信じろと。信じる者になりなさい。そしてまた見ないで信じる人は幸いだ。まあ、そのようにですね、イエス様はおっしゃってくださっているわけです。今日の賛美歌のね、復活のところの二節目からすごいですよね。ちょっと忘れましたけど、復活は大好きなんですよ。で、やはり力をね、バーンとこう持つという。これがですね、やはり私たち。で、そのことは、私たちが力を持つということはですね、罪からに打ち勝つということ。で、それは聖霊の力だということはですね、それはもう神の国が今始まっているということなんです。だから神の国はもう今すでに始まってますよと。で、これが終末論であり、もう、彼岸神の国という私たち今現在のこの世ではなくて、来たるべき世ですね。来たるべき世がもうすでに始まっているということになるわけです。まあ、そのようなですね、ことで、もう一回パウロの言葉をここでありしますと、キリストが私たちの罪のために死んだこと、死んでくださったことですね。そして葬られたこと。これは死者の列に加わったということなんです。だから言ってみれば、小坂井さんとも一緒になったということですね。で、その中から三日目に復活された。それは死者の中の初歩として復活されたということなんです。で、だから私たち死んだ方も生き上がるし、そして私たちも生きる力を与える。で、現在生きている人にはもう神の国をもう先取りしてくださっているんだと。まあそういう、それが私たちクリスチャンであり、私たちはそういう意味で神の子としてですね、していただいているんだと。まあこのことをですね、認識しなければいけないんじゃないのかなと。まあそういうことがですね、非常にまあ、大切なことをですね、ここでパウロは言ってるし、私たちはついですね、そのことをまあ、普段はね、このイエス様の復活ですね、このことをどうしてもこう、いや、それは復活というのは先のことだとかですね、いや、それは教えなんだとかですね、まあそのような、こう、あるわけですね。で、そのことをパウロはですね、ここで、言ってるわけです。とにかく私にしても彼らにしてもっていうのはコリントの人ですね。このように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのですと。そのことをもう一回思い起こしなさいと。それで、このキリストはね、死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死者の復活などないと言っているのはどういうことかと。で、これはですね、結局その、まあ、コリントという町ですね、私もそのコリントというのはどうしても行きたいと思って行ったんですよ。それあれはギリシャの、まあ、ペロポネモス半島というのがあって、ちょっとつなぎ目のところなんですね。で、こっちはギリシャ の, 本土があって、でペロポネモス半島とい う, こう半島があるんですね。オリンピックなんかもその半島の中でやるんです。で、そこのつなぎ目の本当に細いところなんです。だから行ってみれば函館みたいなちょっとこう狭くなってるんですね。 で南側に湾があるんですよ。だからまあ神戸のようなですね、日当たりもいいし、 という非常にいい町なんですね。ちょうど通行の中心になりますし、海もあるしということで、非常に商業も盛んである。だから、まあ皆さんこの世を謳歌しているわけですね。だからまあ死者の復活なんていうのはまあ7過ぎたことだとかですね。で、ついそういうふうにちょっとこうね、もう初めそれで信仰に入ったのに、それを忘れてるというところ。で、また、神学者の先生でもですね、いや、復活はね、まあ、そういう教えなんだよと。だからそのことは、まあ、教えとして思ってりゃいいんだよと。まあ、このようなことを、その偉い先生から言われまして、私はかなり噛みついたんですけど、なかなかね、ちょっと噛みついたぐらいじゃなかなか、この神学というのはね、その人がそう思い込んだったらもうどうしようもないんで、ダメだったんですけど、やっぱり、そういうような、ことになりがちなんですね。だけど、パウロは、そうではなくてですね、やはり、キリストは本当に蘇ったんだと。で、もう一つですね、これ、バルトーという神学者があります。武田先生はもうバルトーが大好きで、私もバルトーは実は嫌いだったんですけど、バルトーがまあ、途中でこの、私のやってるような方向に変えたんですね。で、そのバルトーの一番初めの本が、第一版は私読んだら、その時はちょっと私と相入れなかったんですよ。ところが、第二版から変えちゃったんですね。そのためにもう私とほとんど同じような信仰になってたのに、私はもう大敵だと思ってずっと何十年間も過ごしてきた。ところが最近になってですね、バルトーのことを、あ、そうかと思って読み始めましたら、バルトーはですね、やはりその信仰、復活信仰は大事だと言ってるんですよ。そして言ってることはですね、要するに本当はその復活したとかどうかとはあまりその議論したってしょうがないんだと。要は、復活を信じればいいんだよと。そうするとですね、本気でですね、本気で信じれば、イエス様が直接来てくださるから、あ、それでわかるんだよと。まさにそうだと思うんですね。復活を信じてイエス様が聖霊としてバンと入ってくれれば、あ、もうこれは間違いなくね、あのことは起きたんだと。もうそのことで感じますから、わかる。だからバルトはですね、ポールが言っている、500人に訳したという、まあ、これは当然そのことを述べる人としては証拠がいりますので、その証拠を挙げて、論説してるんですけれども、でも本当に大事なのは、その復活を真から信じることだと。で、信じるとですね、そこに救いが起きるし、変化が起きる。だからこの前も私お話したような気がするんですけど、要するに、十字架と復活をですね、信じ、またそれを人に唱えると、大変なことが起きると。これは渡辺先生も話してましたね。この十字架と復活をですね、語ると、そこにはものすごいことが起きるよと。で、私は実は、私も実はその辺によく座ってて、小坂井さんその後ろに座っておられたんですけど、で、小坂井さんにですね、このロマ書のここが非常に大事だから、いつもこの、私もそうなんですが、これ唱えてるとご利益がありますよって言って、申し上げたんですよ。で、そのご利益がある言葉っていうのはこれでですね、口でイエスは主であると告白する。で、これはもう私たち当然ですよね。口でイエス様は主であるという。これはもう当然なんです。で、で、心でですね、神がイエスを死者の中から復活させられたと、信じるならあなたは救われる。で、このね、言葉を、これはありがたい言葉でね、これ読んでるとご利益ありますよって言ったら、わかりましたって言ってね、それでずっとね、会うために、いや、唱えてますからってこういうふうにおっしゃられて。それで、ここでも明かしされましたよね、一回ね。で、そのことを述べられておられました。山本さんから言われて、私、このこともね、唱えてるんだと。だから私は、小坂井さんこの言葉を唱えられているので、まあいろいろねあるけれどもね、やはり心はやはり勝ってるんじゃないかなと思ったんです。ずっと勝ってられる。それは病は進んだとしてもね、少なくとも心は勝ってられる。なんとかなる。で、そのことを私はもうずっと信じてたんです。今でも信じております。まあそういうことでですね、この言葉で私はですね、今朝もですよ、これを3回唱えるんですよ。まあ、こんなにぐちゃぐちゃ唱えても、イエス様が復活しました、これを3回、ベッドの中で。もう起きる前にね、まずは唱えるんです。そうするとですね、なんかね、神様がね、体全体にこうなんか、 来ているっていうのが分かるんですよね。それでふっと元気が出て起き上がると、まあ、こういうようなね、まあ、だらしないと言われたらだらしないんですけど、まあ、神様さん寝てるかどうしようかそんなことはあまり気にされないだろうと。だからもう目が覚めたらすぐねそのことを唱える。そうするとこうなんか感じるんですね、体全体でね、あ、神様やっぱり今日も来てくださってる、ありがたいなと思ってですね、してるんですけど、やはりこの言葉、パウロはですねこのことをどう言っているかというと、このロマ書10章8節でですね、私たちが述べ伝えている信仰の言葉ですと言っているんです。ですからパウロはこれで伝道したんですよ。この言葉を当時福音書はなかったですから、これが福音書だったんですね、彼の。だから彼はキリストの言葉という言い方をしているんです。イエスの言葉というのはイエス様が喋られた言葉ですけど、キリストの言葉、これレーマですので、レーマクリストですね、レーマクリストになっているんですよ。そうすると、キリストの言葉というのはキリストに関する言葉なんです。だからこのキリストがですね、キリストというとどっちかというと復活した方の方に重点が置きます。だからキリストの言葉というのは復活したキリストのことを書いてある。でこれがここなんですね。でそれでもってパウロはもう世界中を伝道したということではないかなと。で大体ほとんどのですね、これというしっかりした神学者はそうだと言っておりますので、まあ、間違いないのではないかなというのを思うんですね。私もこの言葉はですね、かなりそのロマ書の研究をずっとやるかなり後半でやっとこれが大事だということが分かったんです。初め頃は律法とかね、律法がどうなんだとか実戒がどうだとかということがかなり気になってて、そっちの方に重点が置いてたんですけど、今はですねもうまさにロマ書っていうのは全ての中心はここだなというように思います。でこのことによって聖霊が与えられて、その聖霊によって罪と死の律法から解放される。罪と死の律法ですからね。で神の律法が行えるようになる。でだから最後の審判も耐えられると、そのように変えてくださるんだというね。で信仰生活というのはそういう変えてくださる生活だと。そして信仰生活をするようにすることによってだんだんと変えられて、本当に神の人に近づいていく、まあ、そういうような生活。それは人々によって人生の長い短いはあります、あるけれどもね、なんかユダヤ教ではね最後にそれ清算するんだそうです、死の死ぬ時に。だから短い人もねそこでぐっと進むというようなことを言ってますので、そういうこともあるのかなというのを思いますが、いずれにしても私たちはこの信仰を持ってですねイエス様の十字架と復活を信じていれば、必ず私たちは神の国に入れる、 あやかれると言いますかね。これはね本当に素晴らしいことなんです。それはもうだから私たちは必ず小高井さんとも会えるし、おそらくもう小高井さんの復活は始まってるんじゃないか、復活を信じてされてますからね、もう復活は徐々にではあるけど始まってるんではないか、まあ、そのように思います。まあ、思うというか信じてるわけですね。でだからいずれ私たちは小高井さんとも会えるし、そしてもし私が先に行けばまた皆さんをお待ちするということで、イエス様が必ず復活させてくださる、まあ、そのようなことではだと、もう必ずそうだと、まあ、これをですね私たちは信じているわけですね。でそれはなんと素晴らしいことだろうと。でこの前野口先生からですね手紙というかメールでありまして、そのメールをですね、ここにちょっとないのかな、要するにヨハネに触れる福音書の11章のとこですね、私はよみがえりである命であるというとこです。私はよみがえりであり命である、これには出てるかな、ですね、これですね、ヨハネに触れる福音書11章25節、これは野口先生がね向こうから送ってくださった御言葉です。イエスは言われた、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、まあ、このようにですねイエス様はおっしゃってくださいました。私たちも本当に今イエス様をですね信じることによって、もしたとえ死んでも生きると、まあ、この信仰をですね共に持っていきたいというように思います。まあ、今日はそういうことで 小坂井さんの死を考えながら、私たちはどうして本当に復活に預かれるのかと。でその時にやはりイエス様がおっしゃられましたようにですね、信ずる者になりなさいと、イエス様の十字架と復活を信じる者になりなさいと、このようにイエス様はおっしゃってくださっておりますので、皆さんと共にですね、このことを信じ、また励まし合っていきたいと、このように思います。それではお祈りさせていただきます。恵み深き地の神様、本当に私たちは今回の戸松寺さんの小坂井さんの、神様のもとに召されましたことは、本当に私たち一人一人について、一人一人が本当に死と復活というものを考えさせましたことを感謝いたします。私たちはこのことを通じて、本当に兄弟が本当に復活を信じ、それを唱えて見まかられました。必ず神様はそのことに本当に報いてくださると思います。もう今復活が始まっていると信じます。どうかしよう、私たち一人一人にあなたの復活の力をください、聖霊を与えてくださいますようにお願い申し上げます。そしてどうか私たちが本当にこのことをこの近隣に向かって、そしてまた世界に向かって明かしすることができますように、どうか私たちを一人一人を導いてくださいますようにお願い申し上げます。今日のこの礼拝を感謝し、イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。